皆さんこんにちは、小平です。
ハルです。
ゲームなんとか第114回です。
おい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はいはい、
114回です。
うん、
最近はですね、
どうですか、
相も変わらずゼルダをやっていまして。
おお、毎日ですね。
前回ゼルダの話をした時、
うん、
まあ、前回じゃないか、もうちょっと前か、
うん、
前にゼルダを話した時に、
うん、
仲間2人分ぐらいを、仲間ってはないか、ゲームの中ではもう霊魂となった仲間を2人救出したみたいな。
はいはいはいはい、その仲間が俺の中にいるっつって、
俺の中にもう彼らはいるんじゃんみたいな。いや、武器は壊れても直せるっつっても、いやいやいや、そういうことじゃねえんだわ、みたいなこと言ってたじゃないですか。
ありましたね。
そんな話があって、あれからですよ、あれから。
うん、
あれから、ゲームはそこそこに進みまして、
うん、
4体の神獣を解放せよとかいう、大ボスみてえなの、
はいはいはい。
ボスとは言い難いのかな。でもまあ、うん、その4体分全部救出したんですよ。
うんうん、
仲間が全員解放されたと。
お、俺の中に吸収されたと。
吸収された、もう寂しくないよという感じになったんですよ。っていうのと、あとはそのマスターソード、
はいはいはいはい、出た
大魔の剣なるものを、
うん、
ついに展示しまして、
うんうんうんうん、例によって石碑みたいのにグサッと刺さってた。
刺さってた。
ああ、やっぱりそうなんだ。
抜くにはお前の真実の体力がみたいなこと言われて何度か死にました。うっ
死ぬの？
死んだ死んだ死んだ、何回か死んだ。
そうなんだ。
なんかあの前ゼルダの各シリーズでどうなのか分かんないけども、あの、うん、体力ゲージ、ハートの器がある程度溜まってないと、
う
ん、抜こうとする中で体力がジリジリってから、
あ、うっかり
足らないと死ぬっていう。
無慈悲だね。
って言って僕 2,3 回死んだよね。
うん、
でもまあ、そこそこにそのハートの器を増やして、
うん、
剣を抜いて、
うん、
よっしゃーって、
うん、
仲間4人助けて、
うん、
マスターソードも手に入れて、
うん、
多分主要なものは揃ったんだろうっていう頃合い、
うんうん、
こっからあの呪われてしまったハイラル城を救いに行くんじゃーっていうタイミングなんですよ今。
ハイラル城いつも大変だな、なんかな。
もう今回、まあいつもかどうか知らないですけども、今回もやばそうですよあれは。
そうなんですか。
だいぶやばそうですあそこ、
うん、
でね、そんな最近があった中で今はなんかね、うん、あの記憶を辿るみたいな部分がもともとあって、
うん、
なんかあのスマホだかタブレットみたいなデバイス持ってる中に、
はいはいはい、
昔撮ってた写真みたいなのが残ってて、
おー、すげえ今っぽいな。
そう、その写真のスポットに行くと、
うん、
あの特定のシーンのシーンムービーが見れて、
うん、
過去にこういうことがあったんだっていうのを思い出せるっていう、まあ、
はいはい、
やつがあるんですよ、
うん、
それが全部で12枚ぐらいかな、
うん、
あって、それまあ今までもうずっとフィールド中駆け巡ってる中で自然と集めていったのが11個、
はいはい、
うん、残り1個っていう状態なんですよね。
おー、埋めたい。
そう、見てないムービーが1個あるっていう状態なんですよ、
うんうん、
で今んとこ全く当てがない。
見たことねえわこんなとこみたいな。
もう広大な大地って絶望ですよ。どこみたいな。
封印してたネットウィキを見ちゃおうかな、どうしようかなみたいなことになる
ね。ちょっとブルブルするよね。ここまで来て見ちゃうの僕みたいなことも
あるよね。いや、でもここまで見ないで来たから、どう、自分で探したいけど、これ以上これに時間かけるのどうみたいなやつ、
ね、なんかね、一応ね、その馬とか預けてる宿のとこに、
うん、
なんかね、物知りのね、画家のおじさんみたいなのがいてね、
うんうん、
その画家のおじさんに、その、スマホみたいなやつ見せると、
うん、
この風景は、ここの森じゃないかな、とか言われて。
あ、教えてくれんだ。
あ、なるほど、つって、じゃあそこ行ってみますわ、つうと、そこにあったりするのね、
うんうん。
でも、そのおじさんって、ここの馬宿にいるときは、この写真のことを教えてくれる。
ああ。
最寄りの時にいる時しか、そこのスポットのことを教えてくれないんだよね。
うんうんうん。
そのおじさんを探す当ても今ないんだよね。
今あのおじさんはいずこへ。
そう。おじさんも風景も全く手がかりがない。体感的には大体全部行き切った。
じゃあもうあれなのかな？ストーリー進めてるとどっかでこう、
そう、その説がある、ね、
行けるようになる的な。
僕は すごく悩んでいる。
わかんない、地下もう地下世界があるとか、例えばね。なんかこうストーリー上で突然地下世界行けるみたいなのは、そういうのないか、さすがにわかんないけ
ど。残ってる風景はね、どう見ても城なんだよね。
お、
見れてないやつは城なのよ。
うん、
城のその風景が、
うん、
これが当時のハイラルの光景なのかどうなのか。
ああ、昔のみたいな。
そう。仮に撮れてない一枚がハイラルだったら目的地が一致するわけですよ。
はいはいはい。
ただそうじゃない説もある。
そうだね。
ここで無謀にもハイラルに行ってメインストーリーがガリガリ進んでしまったら僕はどうするの？
あれ、あれ埋まってないうちに先進んじゃうのみたいな。でもあるよね、それね。なんか不用意にさ、進んじゃうみたいな。そう。
思わぬところで、大事なシーン見ちゃったら僕どうしようとかっていう。はぁ、
あるわ。俺全くそういう流れがニーヤであった最近。わ、なんかちょっと、なんかサイドクエストちょっと後回しにして、シナリオちょっと進めようなんて思ってたら、もうなんかシナリオ戻れないとこになってて、サイドクエストそもそもなくなってるみたいな。
あぁ、
そうそうなっちゃって。
あるよね。
あるね、それね。怖い
よね。ゲーム怖いとこな。
あるある。
で、そういう状況で今、うん、進むか進まないかですげえ悩んでて、
うん、
うだうだしてるんですけども、
うんうん、
それと一方で、マスターソードは、
はいはいはい、
前回ハルさんにも聞かれたところでしたけども、
うん、
あのゼルダ、ブレスオブザワイルドって、
うん、
道、道中で拾った武器ってどんどんぶっ壊れていくゲームだったんですよ。
はいはいはい。
で、マスターソードはどうやら、
うん、
ぶっ壊れるんですけど、
うん、
なんか時間で治るっていう。
ポッケに入れといたらいつの間にか治ってるみたいな。そう。あ、いいですね。
マスターソードでこう、バンバンバンバンって言ったようにバスーンつって、バキーンぶっ壊れてしまって、
うん、
マスターソードがぶっ壊れたっつったけど、
うん、
なんか、ちょっとしたら、マスターソードが力を取り戻したとか言って、また使えるっつ
う。おー、便利設定だ。
そういう形なんで。
まあ、そうだよね。そんぐらいないとね。
まあまあいい落としどころかなって思って、
うんうん、
これは安心して大事な時に触れるなって思って
ガンガンぶっ壊せるなと、
うん
うん、
でそれ以外の4人の仲間が、
うん、
もう4人の仲間の魂を救出して、
はい、
まあ、それに紐づく、
うん、
現代のそれぞれの種族の人たちから、
うん、
当時あいつが使ってた大事なものとか我が王家に伝わる秘宝みたいなも、うん、いろんな武器アイテムをもらって、
うん、
結果剣2本、盾1本、弓1本かな。
お
4つの武器が、
うん、
もう1個くらいあったかな、5個くらいあった気がするんだけど、
うん、
まあ、僕のスロットを占有しとると。
お、壊せないけど置いていけない武器が。
永遠に使えないんだけれども、
使おうよ。
決して捨てることもできないっていう。
そうだね、思いがこもってっからね。
大事な武器があるんですよ。
はいはい。
これどうしようって思ってたら、うん、ツイッターでね、この番組聞いてるリスナーさんの人から、
うん、
小江さん、なんとかの村に行くといいことありますよって言われて、マジっつって、なんとかの村に行ったら、
うん、
家建てれたんですよ。
ほう。
あ、家、なんかね、結構な3000ルピーぐらいで買うんだけど。
なるほど。
もうほぼ全財産はたいて、
うん、
家を買ったんですよ。
お
う
おう。
で、家に、ガランドの家に、
うん、
武器棚を作れるよって言われて。
おー、これで、なんならこう、置いておけるわけだな。レイアウトできるわけだな。
そう、なるほどなーっつって、武器棚1個100ルピーだよとか言って、うわーっつって、
うん、
今ストックしときたいのは4個あるから400ルピー追加ーみたいなこと言って。結構かかんねー。
1個1個なんだね。じゃあ本当に展示みたいな勢いなの？
かなりもう壁にただ展示して。
ああ、でもいいじゃん。
で、まあこれで大事に取っとけるな、つって。
うん、
まあ、家3000と、武器棚の400分を作って、
うん、
まああとは一応家具も、つことで、ベッドは最低限つって、ベッドも100ルーピー使って、計3500ルーピーを払っても、
はいはいはい、
もう、もうすっからかんですよっていう、
はいはいはい、
状態になって、
うん、
まあ、よしっつって、大事な武器を。うん、
いいじゃん。
綺麗にセットして、よーしっつって。
いいじゃないですか。まあ多分、その武器くれた人は使って欲しくてくれたんだと思うけどな。
よーしっつって、まあ綺麗に飾った、これでもうぶっ壊れることはないぜ。
マスターソードがあれば十分だって。
で、冒険に出たはよかったんですけど、
うん、
他の、もう空いた分の武器スロットを、うわーいって言って、
うん、
埋めている途中で、
うん、
ふと思ったんですよね。
うん、
あの武器たちは、
うん、
あの家でこのままずっと眠るのか。
言わんこっちゃない。
って。いや、待て。助けた4人の仲間たちはどこ行っていた？
はい、
君と一緒にリンク君と一緒に戦いたいよ。
おお、
うん、
おお、
そうだよな。
ああ、そうでしょうね。うん。
君に大事にされて家でお留守番していたいと、そういったわけではないなと。
腹がかゆい。
ごめんっつって、うわーって帰ってて、もう武器全部回収して、持ってかーっつって。
いや、そうでしょうよ。
そんなわけで、
はい、
僕は3500ルピーかけましたけども、この家はもういらんっつって。
あ、え、どうしたの？もうそのまま。
家はただもう立ってる、もう。ガランドの廃墟ですよ、もう。ただ立っても、大事な武器はずっと待ってくれっつって。
お前家帰る意味はあんまないからな。
使うこともねえけども。
お
ただ、
使わないのかよ。
最後の最後、ガノンには一撃食らしてるから、この武器それぞれでっつって。
マニアックや。
もう そんな形でもう武器スロットが埋まることをもうこれが正しい形なんだって納得して僕は今ガノンに挑もうとしています。
なもう別にそうじゃないんだけど縛りプレイになってるっていう。武器スロットを4つ使わないっていう。
もうそうだ、ね、縛りプレイだ、これは縛りプレイだ。彼らのために僕はこの武器をずっと抱えていく。
そこまで行って、使うっていう選択肢じゃなくて、一緒に連れてくっていうだけなんだね。
連れてく。折るわけにはいかねえって。
いや、折っても治るんだからええやんけ。元通りやぞ、元通りって。いや、おもろいなぁ。
そんな形ですよ。
ああ、じゃあ結局、そいつらを連れて一緒にいるわけ、ね、
連れて行ってる。もう、武器スロット散々埋まり尽くして、うん、数少ない、残り少ない武器スロットの中で、どうでもいい雑魚武器で、おらーって切りかかってるリンク。
使ってあげてよ。いや、使ってくれることが本望じゃないの、むしろ。
いやいや、もう使うにしてもね、もう、倒すべき敵は決まってるからね、もう。そんなモブみてえな雑魚敵には振らねえよ、つって。
熱い。いや、治るんやで。おもろいね。いや、でも、だからこそ、なんか最後の熱さは出そうだね、それね。
もうね、最後ね、なんか、ね、
こいつが、なんとかの分
そう、ほ
んとに、ね。こいつが、なんとかの分
絶対、ナッパと戦うカカロットの気分絶対なって思いやが
る。そうだよね。で、ボスの攻撃をさ、こいつはなんとかの分つって盾で受けて、みたいな。最後、弓で目を射る、みたいな。ありそうだよね。
やってねえんだけどね、すげえね、武器じゃないくてね、4人の能力が結構厚くてですね、
うん、
揃ってみると、
うん、
1人が、
うん、
死んだ時に自動で生き返る、
ほうほうほう、
リレイズみたいなやつなのよ、うん、
だから、まあ、それが
残機が 1増えるみたいな状態ね、
あーはーはー、能力が
そうっていうやつと、うんうんうんうん、あと空高く飛べるっていう、まあ、滑空して、
うんうんうん、
まあ、移動にも普通に便利なんだけども、
はいはいはい、
意外と頭上を取るのに便利だなって最近思い始めている、
うんうん、
っていうのと、あとはガードした時に、
うん、
タイミングよくジャストガードをすると、
うん、
なんか弾くんだって、弾くっていうかなんか反発する魔法みたいなのがバーンって出るような、
あノックバックするみたいな
ガード系の技っていうのと、
うんうんうんうん、
あとリンクお得意の回転切りの時に、
うん、
電気がビリビリビリって出て余計に攻撃が発生するってやつ、
はいはいはい、
それを一通り覚えたあたりで、
うん、
なんかそこそこ強めの敵キャラと戦うと、
うん、
リンクめっちゃ強いのね。
動き、立ち回りが楽っつって。
もうめちゃめちゃ強いの。初期のリンクともう比べ物にならないって思うやん。
へぇ
もう、ガードしてる時点でもうガード自体が強化されてるからもう、
うん、
ガードがそもそも攻撃ですし、弾いたそれをビリビリの電撃回転切りでこうバババスンってやると、当時の前の体感5倍ぐらいの火力が出る、
うん、上がりすぎ
すっげえ強えっつって、
うん、おおめっちゃ強くなるんだやっぱそいつらので
調子こいてうわーって吹っ飛ばされて死んだ時にまだ生きて死んでないっていう生きてますけどもみたいな感じの
転生っつってね
これは強えっつってもうだいぶ強いからね、
うん、
もうそしてねそれぞれでね声が出るからね
ああ、そのキャラクターのね。
そう、それぞれの技を発動したときに、声が出るから、だいぶ熱いですよ。
いいよね。なんかちょっと、なんだろうな、地球防衛軍みたいな感じあるよね。なんかね、うおーみたいなさ、
そうでしょ。
みんなで戦ってるみたいなさ。
そう、ガヤがすげえんだわ、
その感じあるよね。
なんとかの守りって、おー、シャー
って。熱い。 あでもなんかちょっとそこ通じるものあるね。そ
うこの感じで、うん、確かにガノンと戦うのは相当熱いぞと、
うんそうだね。でなおかつそれぞれの武器をここぞとばかりに出してくるわけですよ。今までもうただの重りでしかなかったやつを、
そう重りでしかなかったもの、これはミファーの分っつってこう
ダメージそんな出ねえんだけどなみたいな、ね、
会社威力じゃねえんだけど
多分ね
で多分そこで最後にきっとゼルダ姫もいるんじゃろうと思うとね、
うんうん、
このゲームはなんか全てが最後に収束していく感がすごいなって。
あ、そうだね、まあ、わそのでもその自分の中にさ仲間が入って声が出るっていうのは素晴らしいね、
うん、そうなの、そういう思いがこう何、うん、レベルとかそういうものじゃない積み上げが今されてってるからさ、
うん、
あの綺麗に積み上がったものがある中で、
うん、
いやー記憶の写真は絶対に見つけたいわって、ね、最初の話にすごい戻ってくんだよね。このままいけねーって。
そうだな。さっきの俺みたいにならないことを祈るよな。
ここ半端にできねーって言って。
なんか終わったけど絶対終わった感じしないよねみたいな。
そう。
もうなんかエンディングに行きそうになったらリセットしちゃうぐらいの勢いだよねなんかね。
そう。
行くのまだっつって。それ分かる気がする。
そうなのよ。
うん、そうだな。そのなんか積み上げがなんかお話的にも重要そうだもんね。その過去とのさ。
そう。
うん。
いやなかなかね、みんなが名作だっていう理由がちゃんと分かってきた気がするね。
ああ、徐々に。
よくできてるわ、ほ
ん
と。
うんうん。いいね。
綺麗に気持ちが誘導される。
いいね。やってみたいな、チキショー。スイッチな。最近なんかあれだ、前に言ってたさ、うん、スカイあるでしょ。
あれか、あのスマホで出た。
あれもなんかスイッチ出るってね。今週まで出ればって言ってたんだけど。
出ちゃうの？
出るらしいっすよ。まあ俺スイッチ持ってないから全然蚊帳の外ですけど。また出たとしても多分やらないんだけど。
まあスマホでできてるはずなんだけどな。なんだろうな、結局もあれ積んでるんだよな。
うん。
なんかあの風の旅人のようなこう。よしやりきろうっていう気持ちにどうもならないんだよな。
なんか俺やってて思う、あれに関しては思うのはさ、一本道ではないんだよね。風の旅人ってなんだかんだで言いながらわりかし一本道な感覚だったでしょ。
うんうんうん。
なんかスカイってちょっと始めて少しするとなんかすげえいろんなとこ行ける風になってるイメージがあって、まあ、全体的な マップをまだ頭の中描けてないっていうのもあるのかもしれないけど、
ああでもまあ確かにどっち行ってもいいよみたいなシーンあったよね。確かに。
でなんか結局なんだろう、コミュニケーションを主体にした方がいいのか、お話を進めていくというか、そっちを追っていくのを主体にしたらいいのか、なんかね、なんかプレイしてて若干とっちらかる感じがあってね。まああとスマホで操作性が悪いっていうのは大いにあるんだけど、
うんうん、なるほどね。
それはあるかな。でもスイッチでもしかしたら化けるかもしれないね。
スイッチでか、なるほどな。それは確かにハードの選び方としてはいいんだろうな。
そうだね、
スイッチ向きな気がする。
クロスプレイもできるようにとかってするみたいよ。
ああそれは素晴らしいね。いいんじゃないの。
うん、ああいうゲームだからね、それは素晴らしいと思って。うん、いいねスイッチね。
なるほどね。熱い
ね。なんか次世代機が出ても結局スイッチがなんか画像をずっと持ってるんじゃないかって雰囲気が若干あるんだな今な。
まあでもな、次世代機ね、 PS5 と Xbox のやつはどうなるかね、
わかんない。 PS5 に関しては言うてもそんな情報まだ出てない印象あるしね。まあハードの形もまだなんか全然出てきてないしね。 PS5 本当に今年の末出すのみたいな。
そうなんだよね。その、うん、まあスイッチみたいな斬新な遊び方が出るとは全く思ってないけども、
そうだ、ね、
やっぱハードの特色みたいなのが見えてこないとまだ全然選択肢に入んないもんね。
うん、現状 PS5 だと後方互換があるのと PS4 に比べてめっちゃロードが早いっていうぐらいしか言うてもなんかあんま情報出てないよね。
うん、
うん、
そうだよね。どうなるかな。
どうなんかね。まあもうちょっとしたらなんかもうちょいね、 E3 ぐらいのさ、もともと E3 があった時期ぐらいにまた情報出てくんのかなって気がしてるから、その辺でね、もしかしたらまた話せるかもしれないなと思うけど。
まあね、うん、まあ、現実まだ年内発売を考えているんであれば、
うん、
少なくとも夏までにはなんか形がわからないとね。
そうだね、形とローンチでこれ出しますよぐらいは。
そうだね、ローンチタイトルは知りたいよね。
出てないとね。久々にリッチレーサーとか出してほしいんだけどね。
すげえ
過剰に綺麗なリッチレーサーって、もうこれ以上何すんのかが半端ないけどね。
過剰に綺麗だね。
これ以上ぬ、もうなんか 120fps で動きますとか言われても、うんうんうんみたいなね。あ、まあその辺もあるけど、
あ、まあまあそんな感じですかね、うんうん、じゃあ今日もそろそろ本編いきますか。
ですです。
今日の本編はですね、死にゲーです。
恐ろしい。
死にゲーについて話してみようと思います。
一体死にゲーとは一体何なんだ。
まあまあ似たような話あったかな。ないよね。
テーマとしてはないと思うけどね、
うん、こういう縛りで話したことは多分ないよね、
うん。
まあよく聞く死にゲー、まあゲームの世界ではよく聞くやつですね。
そうですね。
今日はそれについて本編で話していこうかと思います。
はーい。
本編です。
はい、死にゲーの話です。ちょっともう字面がね悪いっていうのはもうさっき収録前に2人で話してたんですけど、
う
ん、
そうだね。
字面が悪い、
なんだろうなこの字面って思いながらね、
うん、そうだね、なんかで弾かれそうな感じがするみたいな感じ、ね、
そうそうそう。ただまあ死にゲーって言って、
うん、
まあそんな明確な定義を僕も知ってるわけではないんですけどもね。
そうですね、まあ言うてもめちゃくちゃ明確な定義があるものではないですね。結構ふわっとした、
うん、
うん、感じですけど。
死んで覚えるゲームみたいな感じ。
そうだね、基本難易度が高くてこうギリギリクリアできるかなみたいな感じで、まあ概ねあれですよね、今言ってた覚えゲー、初見殺しが多いとかさ、
う
ん、うん、まああとは難易度が高いとかっていうのもあるけど、まあ、昔の ね、レトロゲーとかねっていうのは、
あ、
ま
あ、はいはいはい、
多かったかもしれないよね。
そうだね、確かに初見殺しとか死んで覚えるっていうのは確かにレトロゲーの方が実際は多かったかもしれないね。
そうだよね、やっぱ難易度を上げることでゲームのねプレイボリュームを増やすみたいなのはやっぱり昔はよくありがちだったっぽいですからね、
うん、
うんうんうんうん。
まあなんだろうね、例とかで上げれば昨今で言うとやっぱり、うん、フロムのダークソウルとかが、
やっぱソウルシリーズ、
やっぱりイメージとしては最近はそれが主流なんじゃないかな。
そうっすね、俺の認識だとやっぱり死にゲーっていう言葉の認識が出てきたのはそれこそデモンズソウル、
うん、そうだよね、
ソウルシリーズからなイメージがあるんですね。その前からまああったのかもしれないけど、個人的にはそうですね、
うん、
やっぱ、
うん、なんか その辺から言葉としてよく聞くようになったなっていうイメージはあるね。それこそダークソウルとかデモンズソウルはね、本当死ぬっていうことがねなんか強く押し出されたゲームだったからね。
そうだよね、まあ基本難易度が高い、うんうんうん、雑魚キャラにも油断するとすぐ死ぬ。
そうそうそう、
そうそうそう。でも死ぬけど、一回死んだ分はその経験値がその場に残るっていうあのシステムね。
うん、あれが大きかったよね。
うん、ちょっとなある種サディスティックだよねここまで戻ってこいみたいなさ。でそこまで行ってまたちょっと進もうとするとまた死んでそこにソウル残るっていう、
そう
あのシステムね。そうだ、まあ基本死ぬの前提みたいなね。あと初見殺しがすごい多いのね。
そうだよね、
うん、普通にハッハッハって歩いてったら上から岩ゴロゴロゴロって落ちてきて死ぬ、
ゴロゴロ
本当多かったよね。
うん、あとまあダークソウルとかデモンソウルはさ、
うん、
それ以前のゲームとかだったらさ、
うん、
あのここ落ちないエリアじゃんっていうところが普通に落ちたりするんだ
あーあるあるそうだな、それもあるかもね。
そうそう、なんかそういう死にやすいゲームだったよね。
うんうんうん、そう、それはあるな。でもそれと同時にやっぱりゲームとしてよくできてるからあれは許されたのかなっていうところもあるんだけどね。なんかあれがさ、あそこまで流行ったのってなんだろうねって未だに不思議にちょっと思うんだよね。
まあでもな、当時はよく言われてたのはさ、それなりの難易度というか、
うん、
あの 集中して遊ばないとすぐ死んじゃうから、
うん、
結構その難易度が相まってというかで、
うん、
こんなゲームなかなかなかったよねっていうような注目のされ方をしてるイメージがあったんだよな。
そうだったね。俺も実際やっぱそういうなんだろう、口コミだね。なんかね、売り出しとしてはそこまでね、なんか難易度高いみたいのを売り出してはなかったような気がするんだよな。ただ口コミですげえむずいみたいな、うん、それこそゲームの中のセリフで心が折れそうだっていうのがあるんだけど、それをみんな言い始めるっていうあれがあったのね。プレイしてる人が、
あ、心が折れそうだ、ゲームの中で言ってたもんね。
そうそうそうそう、
そうだね。PR こそしてないけども、やっぱそういう風に作ってるんだもんね、
う
ん、
そうそうそう。でなんだかんだでさ、やっぱ今の赤老と同じ流れを感じるんだよね、
うんうんうん、
むずいけどなんかそれにこうゲーマー心をこう焚き付けられてるみたいなさ。
まあそうだよね。
あるかな。
いい塩梅なんだよね。そのできないわけ、決してできないわけじゃない、無理ではないんだよね。
そうで、つまんなくもないんだよ。
そうなんだよな。
絶妙なんだなとは思うんだよね、なんかね。
そうそう。それもなんか、当時で言うと PS3 とかを持っているような奴らが好む難易度なんだよね。
うん、そう、そうだね、そうだね。で、なんかね、うん、まあ難易度難しいから燃えるみたいなさ。
あったね。
感をちゃんとなんか演出してくれてんだよね。繰り返しやっていけば、ちゃんと徐々に進めるような仕組みになってるというか、まあ、うんうん、キャラクターがレベルアップしていくのもそうだし、まあ赤老はないかもしれないけどね、ソウルシリーズだとね。
ああそうだね。
うんうんうん
うん。あとはでもあれかな、あのやっぱソウルシリーズ系とかで言うと雑魚敵が通常考えられないぐらい強くなかった。
そうだね。慣れるといけるんだけど、
うん、
慣れないともう立ち回りを覚えないとすぐ
死ぬ。そうそうそう。それ以前のゲそんな大きな括りできるかどうかあれだけども、
うん、
あの格好撃破をしないとまずいっていうタイプのゲームってあんまなかったと思うんだよね。
そうだよね。だからなんかアクション系なんだけど、やたらめったら攻撃すればいいんじゃなくて、割とストラテジーっぽいさ、そのどうこの状況を解決していくかというか、どう倒していくかみたいな、
うんうんうん、
そういう面も強かったよね。
そうだね。
そこがやっぱなんだろう、やってて面白いって感じる部分なのかな。
そうだね。
ボタン連打にならないみたいなさ。
そうだよね、ボタン連打にならない、うん、どうだったんだろうな。当時ダークソウルとかデモンズソウルでもさ、
うん、
スタミナゲージがさ、
うん、
攻撃でも減って
減る減る、
回避行動でも減ってって、結構スタミナ管理って当時シビアだなっていう印象はあったんだよ、
うんうん、
今はそういうの多くなった気もするんだけど、
うんうん、
でもそのぐらいさ、ブンブン振り回すことができないゲームっていうのもあんまなかった気がするんだよね。
そうだね、うん、だその難しい部分とその駆け引きみたいなのがさ、
うんうん、
常に混在してるみたいのがやっぱりやっててそこが面白みにすごいなってたんだろうね。
うん
うん、モンハンとかでもさ、振り回す分にはスタミナ減らないもんね。
減らない。
うん、やっぱなんかその辺の違いなのかもしれないね。
そうだね、
うんうん、
そうだな。まあよくできてたんだろうな。フロムらしくパラメータもすげえ多かったりしたしさ、
うんうん、
あと装備重量でローリングの距離が変わるみたいなさ。
そうだね、細かいとこよくできてて、ね、
ちょっとしたやつ、
ああいうリアリティはあるよね、
うん、
確かにね。そこがなんかやっぱりゲームとしての楽しさを考えてくれるっていうか、なんかそこも込み込みでさ、 その何だろう、まあ死にゲー、ムズゲー全般に言えるのかもしれないけどさ、
うん、
そのゲームのさ、システムをハックしていくところに楽しさがあるっていうのはあるのかなと思って。
ほう。
まあシステムだからさ、その必ず同じ動きを向こうはするわけじゃん、
うんうん、
でそれに対して自分がどういう解決方法をしていくかっていうところにやっぱ面白みを感じるのかなって思うんだよね。
ああ、敵キャラクターとかそういうことを指すのか。
うん、そう、こういう難しい状況がありますみたいな、もうそのゲーム全体としてのね、こういう状況があります、であなたはどうクリアしていくんすかみたいな、要はある意味何、難題を押し付けられてるみたいな。
なるほどね。
状況、
はいはいはい、
でそれに関してハックっていうか、まあそれを解決していくっていうのが楽しいのかなちょっと思ったんだよね。
あー、なるほどね。
死にゲーな。うん、
確かにそうかもしれないね。
そうだから死にまくるっていう意味じゃさ、ほら例えばオンライン対戦のゲームとかあるじゃない。
うん、
死にまくるじゃない。
そうだね。
でも俺はそこに死にゲー的な面白さは感じられないわけよ。
ああ、なるほど、言いたいことが終わってきた。なるほどな。
そう、ハックできないのよ、相手が人間だから、
はいはいはい、
ひたすら負け続けるのよ。そこまで入り込めない人間からするといくらやっても向こうがその上行っちゃうから。 はいはいはい、もう俺には無理です先生みたいな感じになるんだけど、なんかそれがシステムだからこういくら難しくてもそれに対してこうクリアしてみようとかハックして自分なりの解決方法を見出してやろうってなるのかなっていう、そこがやっぱ面白いというか気持ちよさなのかなって思ったりするんだよね。
ここをこうしたら次こうなるからその次こうするみたいなパターンとかがだんだん徐々に見極められるようになってくもんね。
そうそうそうそう、
そういうとこってことだよね。
うんうん、思ったり
した。確かにそれはある意味ソロゲーだからこそっていう。
そうそうそう、
死にゲーって確かにソロゲーのイメージがあるもんな。
そうそう、オンラインで死にゲーってちょっと意味わかんないもんね。
オンライン死にゲーはなあるのか、ないよな。
まあ、協力、オンラインで協力だったらわかるよ。スペランカーみたいなねあのなんかみんなでスペランカーとかあったけど、あれは確かにオンラインで死にゲーかもしれないまあ対戦じゃないからね。
そうだな、
そう、死にゲーを協力するって方向はあるかもしれないけど、
そうだね、確かに死にゲーって一言で言うものは大抵一人向けのゲームだもんね。
うんうんうん、なんか基本総じて難しいからこそ熱いし、難しいからこそやっぱり好きになっちゃうっていうゲームが多い気がするんだな、わり、うんね、かしね。まあ、うん、本当に難しすぎてもう俺には向かないっすっていうのも大いにあると思うけど。
うんうんうん、確かにね。
他なんか死にゲーでなんか思い当たるのとかってあります？
僕今回ね、
うん、
世界樹の迷宮シリーズ、
うん、
死にゲーって言うと、うん、怒る人もいそうだなとは思うところがちょっとあるんだけども、ハル、
うん、
さんってやったことある？世界樹の迷宮シリーズ。
ないないない。
DS とかで出てたやつ。
3D ダンジョンっていうイメージ。
RPG なのよ、うん。コマンドバトルの。
はいはい。
ほんとドラクエとかそういう戦闘画面をイメージするような。
そうだね。でも 3D ダンジョンだから、昔のメガテンとかそういうイメージだよね。
ああ、まあでもそうだね。アトラスだしね。そうだね、そうだね。で、世界樹の迷宮シリーズって、DS で出てたやつで、
うん、
DS って当時タッチペンで下画面グリグリ触れるやつだったけども、
うん、
世界樹の迷宮シリーズは下画面のところがマップになってて、
うんうん、
自分でプレイヤー十字キーで歩かせて、
うん、
ここ歩いたとこだけ見えてくるような、
はいはい、
なんだ 3D ダンジョンだから、
うん、
全体像は見えないのよね、
うんうん、
なんだウィザードリーとかああいう感じの画面っていうか、
はいはいはい、
3D ダンジョン奥が見えないやつを自分で歩いていく中で、ここには、曲がり角があって、ここには壁があってみたいなのをタッチペンで下画面で書いていく地図。
いやあれいいよね、その DS のさ、
うん、
デバイスを最高にうまく使ったシステムだよねタッチペンがなきゃ成立しないしさ、画面が2つなきゃ成立しないしさ。
そうそうそう、
うん、いいよね。
で、あれ、そこだけ聞くと、
うん、
楽しそうな RPG じゃないのっていう風な話なんですけども。
違うの？
めちゃめちゃ初見殺しが多いんですよ。
そうなんだ。
めちゃめちゃ多いって言うとあれかな。シリーズ初めて遊ぶ人には、うん、何この難易度っていうような難しさなんですよ。
うん
うん、なんかね、よくその 3D ダンジョンとかで行くと、なんか袋工事になってる、なんかありそうだなみたいなとことかって、まあ RPG だとよくあるじゃない。
はいはい。
宝箱あんのかなとか、なんかイベント起きんのかなみたいなところとか、
うんうん、
あとなんか泉があって、泉のとこって、まあ、あのゲームだと回復できるようなスポットなんだけども、
うんうん、
そういうのが奥に見えると、
うん、
じゃあそこに行ってみようって言って行ったらなんかこの泉なんだか嫌な予感がする、
え
前に進む、はい、いいえみたいなところ
って怖い怖い
で、ここでまあはいをして何もない時も全然あるんだけど、
うん、
はいをして前に住んで、うん、モンスターが出てきてバーンって出てきた時に、
はいはい、
尋常じゃねえ強い敵が出てきたりする
の怖え
でも、もうなんかね、その罠はもう殺すための罠なのね、要は。
はいはいはい、はい。
もうどうしようもないっつうぐらい、やつが現れて、もう死んでいく。
無慈悲なんだよ、
ね、無慈悲に死んでいく。別に決してソウルシリーズみたいに経験値を落としとか、そういうのはないんだけども、
うん、
そんなペースのゲームだから、
うん、
一フロア進んで、次の下の階とかにですね、またまっさらな下フロアとかが出てくるみたいな構成をひたすらやっていくんだけど、
うん、
5階層刻みかな、5フロア分進んだら大抵ボスが出てくるみたいな話で、その5フロア分が大抵回復ポイントとかは特にないような状態なんですよね、
うんうんうん、
FF とかでテントとかってのは使えないのよ。
き
通
で5フロアクリアしたらそこにショートカットが開通するから宿屋から直で行けるみたいな感じになる、はいはいはい、でも5フロア地続きでやらなきゃいけないから、
うん、
あのランダムエンカウントで会っていく敵にあの極力傷つけられないで、うん、HP も MP も減らされない状態で前に進みたいっていうのと、
うん、
あと使えるかどうかわからないその回復泉みたいなのは使えるかどうかを確かめておきたい。でも行ったらひどい目に遭うかもしれないっていう。
なんか試されてんな。え、それをなんか回避する手段とかはなかったですね。なんかなんだろうその調べるみたいなさ魔法とかさそうい
う。ああでもねなんかねあの強制で逃げれるアイテムとか確かあったかな。
ああまあ多少はあるのか。
あんまり覚えてないけどもでもただそれも買わなきゃいけないから。
ああなるほどね。
資材を投げ打っていられる余裕がそんなにないんですよ。
そうだけど厳しい。
であとね基本はランダムエンカウントなんだけど、
うん、
そのフィールド中にシンボルエンカウントの敵っていうのが必ず数体いるんだよね。
はいはいはい。
でそのシンボルエンカウントのやつって道を塞ぐような形とかにでいたり、
うん、
なんかフィールドの中をぐるぐる循環して歩いてたりするのよ。だからタイミングよく歩いていけば接触しないで済むみたいな敵なのよね、
うんうん、
でそのシンボルエンカウントの時は間違いなく全部強いのよ。
まあそうだろうね。逆に見えてるからこそだね。
そう絶対に強いのよ。
俺強いからなって言ってくれてるわけだもんね逆に言うと、ね、
そうそう。それを何とかして回避する道順を探るっていうのも、うん、その DS で、ま、マップをカキカキしながら見極めていかなきゃいけないものなんだよね。
いやいいね厳しいねプレイヤーにね。
もう一回層あの埋めるのに結構消耗するんだよね。
ここやり過ごしかなやり過ごしたかなと思ったら奥行き止まりとかそういうことでしょ。
奥行き止まり
とか追い詰められる
みたいな。もう一体出てきてる。あ
ー挟まった。厳しい。いいね
とかってやってて、
うん、
あの徐々に徐々にレベル上げて、
うん、
5回層進んでボスと戦う、
うん、
このボスも紛れもなく尋常じゃなく強いです。
いいな。
ただすげえ大変なんだけど、
うん、
やりごたえのある手応えのあるゲームであるのは間違いない。
いやわかる。すげえわかる。
すっげえ難易度高い RPG、
うん、
初見じゃ絶対に勝てないボスたちだし、
うん、
なんならパーティー編成もそのボスに合わせて全部組み合わせ直さなきゃいけないようなボスたち、
うんうんうん、
なんだったかな属性じゃないんだけど属性もあったかな。あの頭とか腕とか胴足だったかな、
うん、
そういう部位があってその部位を縛る封印するみたいな要素があるのよ、
うん、
敵も味方も、
うん、
敵の頭を縛る味方の頭が縛られるとかなると、
うん、
頭を縛られると頭に該当する呪文が使えなくなるとか、腕を縛られるとなんか腕使うような武器攻撃技とかが使えなくなるみたいなのがあってね、うん、このボスは腕の縛りやばいから、
うん、
呪文系効くんだよな。だが全員呪文にすると、
うん、
もう体力ねえから全然守りきれませんわ。どうする？あ、わかった。一人死に盾役が必要で、
うん、
ひたすら攻撃を食らい続ける役が一人必要だって、
うんうん、
もうそれ用にもう武器はもう装備しなくてもいいかぐらいの勢いでただひたすら防具をガチガチに身にまとったガチムチ君が一人いて、うん、こいつがひたすら殴られ続け後ろの3人がひたすら魔法をひたすら放ち続けるうえーくれーっていう戦い方とかをあの負けながら考えるんだよね。
いやそうだよね。いやでも負けるからこそそこにさこっちが思考を使うわけじゃない、
うん、
どうしたらいいんだろうっつってさ解決策を探るわけじゃない。やっぱそこだよね楽しさはね。
そうなのよ。
わかるわ。だからそれがさなんかなんとなくでいけちゃうボスだったら絶対そこの楽しさはないんだよね。
ないんだよね。
わかるわ。
散々編成して、うん、なんならスキル振り直しすっかみたいなことを考え始めて、
うん、
もうその上であのゲーム自体がキャラクリエイトみたいなんで、
うん、
各職業みたいなのがあって戦闘自体には4人がパーティーとして編成できるんだけど、
うん、
職業自体はもっといっぱいあったんだよ。10個とかあった気がするんだよな、
うんうん、
でこの10個どう組み合わせるかみたいな戦い方になるから、
うん、
あのメインキャラ4人とか言ってても全然役に立たない場面が出てくるんですよ、
うんうん、
サブキャラもほどほどに鍛えとけっていう。そうしないとこういうタイプの
次のタイプの、さっきは腕を縛ってくるタイプのボスだったけども、はいはい、次の階層では全然違うボスが出てくるから、
うんうん、
他の仲間を鍛えておかないと、まあ歯が立たないわけですよ。僕はシリーズ、あ、シリーズ4本ぐらい出てるのかな、5本ぐらい出てるのかな、
うん、
2本目までは遊んだんですけども、
うんうん、
3本目からは辛くてやめちゃったね。
しんどってなっちゃったんだ、シンプルに。
もうあの楽しかった、楽しかったんだけど、次突っ込む勇気ねえわ
やり始めちゃったらやるんだろうけど、そこまでが重いって
重てえんだわ。
いやまあ分かる、俺ちょっとダークソウル 2-3 あたりやってないのそんな感じかもしれないちょっと他のゲームやろうかなみたいな。
初めて体感してる、その時はめっちゃ楽しいんだけど
そうだな、
もう一本やるみたいな、その感じだな、
ね、そうそうだな、知っちゃってるとね、
そうそう
ってのはあるかもしれない。いや絶対やり始めたらすげえやるんだろうけどね。
そう
ずっと死にまくるんだろうけど、
あれめちゃくちゃしんどかったんだから
でも話聞くとやっぱ面白そうだな。
面白かったよ、
評判はいいもんね、あのゲームね。
すごい、なんかそのマップカキカキっていうのも、
うん、
だいぶ DS らしかったし、
うん、いいよね、
DS の良さをだいぶ持ってるゲームだったと思う。
なかなか他のハードだとね、そのシステムはやりづらいもんね。
今もうないでしょ
う、うん、画面を切り替えにしちゃうとかじゃない限り難しいもんね、まあ、スマホとかではギリギリできるのかもしれないけど。
そうだね、ギリギリできるかな、う
ん、まあでもそこまでスムーズなゲームプレイにはなんないよね。上の画面見て下の画面で書いてみたいな、
うん、ないよね、
ないよね、いいよね。
そう、世界一の迷宮シリーズ、
うん、俺それで思い出したのはダンジョンマスターかな、スーファミの。
お
う
お
う
お
う、あれもむずかったなと思っていやまあその基本的にはダンジョンに潜ってってみたいな話のゲームなんだけど、
うん、
やっぱりね初見殺しが多かったりするのよ。
はいはいはい、
そう、あのね床に、なんだろうな、分かりにくいようにさ床にスイッチがあってさ、でなんか こっちはプレイヤーとしてさ、うん、普通に廊下をさスタッタッタって もうあそこまでまっすぐ歩けばいいやと思ってタッタッタって歩いていくじゃん。そうすると、うん、床にすげえ見えづらいスイッチがあって、それガチって踏むと、うん、急に床バーンって開いてそのまま下にドーンって落ちてみんな大ダメージ食らうみたいな一人二人死ぬみたいなさ、でその死んだ仲間の装備もみんなその他のプレイヤーが持ってって一応復活するとこあるんだけど、そこまでに骨を持ってって、あと装備も持ってかなきゃいけないんだけど、装備持つともう重量オーバーで持ってけませんみたいな。
あなるほどね
だとりあえず骨だけ持ってみたいな、でも骨だけ持ってって言ってある間に そこからこう回復ポイントまで行こうとする間に敵がいて、もう二人だけでみたいなな
るほどな、
そうだからもうほとんど落ちたらもう無理だよねみたいな雰囲気になるっていうね。
なるほどな確かに2人とか1人とかやられたらもうパワーバランスが一気に来るわけだ。
そうそうそうそう、
なるほどね。
そういうのとかあったりとかね、まあ単純にあの優しくないんだよね、あの、
うん、
魔法とかもさ、
うん、
まあ割とさゲームとかってさ呪文をさ最初から言葉で分かってたりするんじゃない、
うんうんうん、
それをなんかねダンジョンのマスターのシステムってその呪文の形みたいのがあって、それを一個ずつ自分で入れていくのよ。
ほうほう、
で何だから ABCで入れるとその ABC に対応する呪文が正しければちゃんとそれ通りの効果を発動する。
へ
ー、でそれが間違ってるとそもそも呪文が出ないんだけど、マナだけ吸われてこう呪文が出ないっていう最悪なことそうそうなるんだけど、その呪文が巻物とかに書いてあったりするのよ。この呪文を唱えると何が起こりますよみたいなの書いてあったりするんだけど、じゃあそれを拾ってなかったらっていうことになると、そもそも呪文知らないみたいなことになるわけよ。
なるほどね。
そうだからレベルが上がると勝手に呪文を覚えるとかじゃないんだよね。
巻物拾ってそれ見て、
拾ってそれを見て、あこれだったなみたいな、で途中であれなんかあの呪文あったけどもう忘れたなとかなるじゃん。
はいはいはい、はい、
でそれをリアルでメモっとかないと、その巻物自体も自分のそのインベントリの邪魔になるから、
まあ、捨てるわけだ。
巻物はいいかなとか、捨てると、あれなんか後で必要になった時に、あの呪文なんだっけみたいなことになる。
ええ、面白い。
あれはね、まあ、死にゲーって言うとまたちょっとあれかもしれないけど、すげえ難しかったというか、今だったら攻略とか見れるけど、あの、オートマッピングとかもなかったからね、それ。自分でマップ書いてとかさ。で、普通にしれっとあの、見えない壁。いや、見えない壁じゃねえ、見えない通路か。壁なんだけど、ここ直進するといけます、みたいなのが普通にあったりとかね。そういうのとかあったな。
なんか、それ聞いて思うけどさ、
うん、
なんか死にゲーとかっていうくくりとかにするとさ、
うん、
まあ、さっきのダークソウルとかもそうだなって思うんだけど、
うん、
その、インベントリの重量制限とかさ、なんか、
切り捨てなきゃいけないものが結構多いパターンってある気がするな。
あるかもね。まああるかもしれない。な
んかこれは諦めねばならんみたいな。
そうだね。
なんかそういう制約が燃えさせるのかな。
あ、まあ燃えさせる要素ではあると思うよ。ダンジョンマスターなんか割とそんな塊だからさ。なんか常に重さもあるし、なんか水分と食料みたいなゲージがあって、うん、ずっと飲んだり食ったりしてないと死ぬみたいな。その割にあの休憩とかすると、え、休憩とかしないとライフ回復しないのかな。
はあ、ははあ、
だからダメージ受けてやばいなってなってきた休憩とかするんだけど、休憩すると今度ライフと食料ゲージがギュンギュン下がるの。
なるほどなるほど。
辛いってなって、で落ちてる食べ物とかも割と有限だったりするから、拾うとなくなるのよちゃんと。
はいはいはい。
だからなんかその辺のなんかせめぎ合いの中でこう進んでいかなきゃいけない。
なるほどね。
なんかで敵倒してなんか変なワームみたいなやつ倒すと、そいつの肉とか出るから、これ食べるみたいな。食べれるのこれみたいな。そういうのをひたすら食ったりとかね。
へえ。なんかあれだね、なんかフォールアウトのハードコアモードみたいな思い出す、ね。
あ、そうそうそう、近いモードあると思う。
なんかその、うん、
それをなんかスーファミの頃にやっててすごい斬新だった。
すごいね。
めちゃくちゃ難しかったけどね当時。スタミナが。
面白そうだわそれ。
うん、面白いけどね、なんか全体的に動作がもっさりしてるんでね。ちょっと気が長くないとできないかもしれない。スタミナ減るとただでさえもっさりしたこうゲームプレイなのに、なんかね、うん、移動が遅くなったりするの。
はあ、なるほど、ね。
スタミナ減ってる状態で敵が後ろから追ってくると、敵から逃げ切れなかったりするの。
ああ、まあ、なるほど。そういうのもあんだ。
そうそうそう。あれは結構ね、なんか、システムがすごい入り組んでてね、なかなか、深みがあるんだけどね、あの、難しかったな。
あ、そういうゲームなんだね。うん。
まあでも、その、死にゲーってわりかしその、深みがあるからこそ、なんかその死ぬけどやり続けられるみたいな要素もあるかもしれないな、うんうん、今言ってて思ったけど。
そうだよね。うん。なんかその話を聞いて、
うん、
もうこれはまたちょっとね、死にゲーというのかっていうとまた別ジャンルな気がするんだけども、やっぱトルネコの大冒険はちょっと思い出すところもあるんだよね、
う
ん、
あ、まあそうでしょうね、あれ死ぬ前提だしね。
あれまあ死にゲーっちゃ死にゲーじゃないと思うんだけど。
うん。
まあ、さっきのダンジョンメーカーと同じっちゃ同じでさ、うん、あのボンミスとか判断ミスでさ、
うん、
死んじゃうっていうのがさ、
うん、
もういともたやすくやってくるじゃない。
そうだね、そうだね、判断ミスだ
ったら言って間違えただけでこうこんな事態に
連鎖してね。ラリフォーとかかけられた日にゃみたいな。
でさ、あのトルネコ自体もあるんだけども、うん、あの僕昔同人で作られてた、二次創作で作られてたやつで、
うん、
あの、ディアブロの大冒険っていう、
へぇ、
あの、ジョジョの第5部にボス、ディアブロっていたじゃないですか。ゴールドエクスペリエンスレクイエムによって、
うん、
無限に死に続けるという状況で終わったボス。
まあ、今、ハワとか言いながら知らないんだけど。
いるのよ、いるのよ。そういう風に結末を迎えたやつがい
る。なんとなく知ってる。
ジョジョ5部のボスね。
はいはいはい。
こいつが永遠に死に続けるっていう設定を逆手にとって、
うん、
その後ディアブロは不思議なダンジョンに迷い込みましたっていう設定になってる二次操作がある
で、永遠にダンジョンに潜り続ける
そうそうそう、永遠に死に続けるってすごくぴったりしてる設定だと思いません？
ソウルシリーズ感すごい。死ねないみたいな。
で、まあ、やってることはトルネコとか試練とほぼほぼ一緒なのよ、
うんうん、
ただあの二次創作ゆえもあって、
うん、
難易度がクソ高えんだわ。
そうなんだ。
ちょっとバランス調整おかしいところがあって。
ああ、そうね。
で、いや、やることはほぼほぼトルネコと同じイメージでいいんだけど、うんうん、あのジョジョで言うと、
うん、
あのトルネコで言うとあの壺とか巻物っていう考えだったけど、
うん、
ジョジョに合わせてあのディスクっていうやつになってて、
ほう、
ディスクの中に、ディスクは確か6部の設定かな、
うん、
ディスクの中にスタンドが入ってるっていう形になってる、
うん、
だからなんだろう、ディオのディスクを手に入れたみたいになると、
うん、
ザワールドが出てくるみたいなね、ザワールドだと、まあ、実際ゲームどうだったか忘れたけど、なんか2回行動できるみたいな感じ、
はいはいはい、
そういうやつとかっていう、
うん、
っていうのがあって結構よくできてるのよ
ね。面白そうだね。
結構よくできて、確か当時僕はパソコンで遊んでたんだけど、
うん、
まあ微塵もクリアできなかったよね。
むずいんだ。
超むずくてさ。
行ってわしに行ってわしに。
そう行ってわしに行ってわしに。
え何も引き継がれないの？
何も引き継がれないもちろん。
うわ厳しい。
あの本当トルネコと一緒よ。あの、はいはい、レベルも1からあの持ちのもゼロから。
うん、
でただね当時の僕は特になんだけども、うん、あのジョジョ全部読んでたわけじゃなかったから。
うんうん、
あのなんとかのキャラが出てきたとかなんとかのスタンドが出ても、
うんうん、
あのこのスタンドどういう能力っていうのがね全部を察することができなかったんだよね。
あ分かんないのは分かんないんだ。
あのトルネコもそうなのよ。もっと不思議な男女に行くと、
はいはい、
なんだろうあの今までトルネコも普通はインパスな巻物を手に入れたとかっていうのが通常ナイトなんだけど、
うんうんうんうん、
あのゲームクリア後のもっと不思議な男女に行くと、
うん、
なんか太陽の絵が描いた巻物とかっていうレベルになってて、
はいはい、中身が
何が何だか分かんねえのよ。
鑑定とかするみたいな。
じゃあそうそうそうそう
そうだよね。
あとは使って覚えるみたいなね。
ああそうだ。使わないと分かんねえみたいな。
使って覚えてメモれるようになるみたいなそういう魔のシステムがあったんだけど。
えぐい。
ディアブロの大冒険も例によってそれで、
はいはい、
あのディスクなんとかのディスクとかっていうレベルだったりとか、うん、なんとかのディスクって書いてんだけども効果は書いてないみたいな、
うんうんうん、
原作から察するにこういう効果なんじゃないかみたいな雰囲気はあるんだけど違うみたいな。
そういうのあるよね。使ってみたけど何起こった今みたいなやつね。
わからんよこれみたいな。
え今何も起きてないんですけどみたいな。パッと見みたいなさ。
そうそうそう。ただあの時が止まっているので遠くの方で敵の、 あの敵キャラクターが止まってるとかってのはあっ起きたりするんだけども、うん、全く想像がつかんみたいな。
あるね。そこの説明も出ないみたいな、ね、
そう出ない。もう何が起きてるか全くあるんから、うん、あのもう安心できるのはただ物理で殴るみたいな。
すごいハードコアだな。
そうなかなかすごいゲームでね結局全然、うん、あの序盤で積んだんじゃないかな僕は。もう無理だっつって
うーん
終えてしまった気がするんだけども、
うん、
思い出すとたまにやりたくなるんだよね。
いやーあれ系はね
不思議なダンジョンってたまにやりたくなるよね。
なるなるなるなる、わかる。まあでも不思議なダンジョンに限らないけど最近ローグライクのさああいうシステムのゲームって結構多いよね、うん、比較的特にインディー系とかだと。
ああそうだよね多いよね。
うん。でもあれは確かにローグライクは基本ベースは死にゲーだよなと思う。で最近はその完全にゼロからじゃなくて、ね、繰り返すごとに徐々にこうなんか、まあ、レベルアップじゃないけど何かできる要素が増えたりみたいなやつでこうモチベーションを保つっていうのが多いかもね。
そうだよね。全く無駄じゃないっていうパターンはある、ね、
そうそうそうそう。徐々に少しずつだけど少しずつ良くなってくみたいなプラスプレイヤースキルで、まあ、奥まで進めるようになってくみたいなのがベースのやつが多いかもね。
そうだよね。
でもあれは確かにそのソウルシリーズのそれとちょっと近いものを感じるよね。
ソウルシリーズもそうだね。
うん、
あのショートカット開通までなんとかしてなんとかしてこのはしごを蹴落とすんだみたいな。
そうそう徐々にこう、まあ、プレイヤースキルとそのキャラクターのレベルアップとかでね
蹴落とした瞬間犬に噛まれて死ぬってい
やあるんだよ本当絶望的な状況で死ぬのとかあるんだよ。そうだな。
なるほどね。
あとは俺はちょっと思ったっていうか普通にこれは普通に心がバッキリ折れたっていうやつだと魔界村かな。
あ
魔界村シリーズ、ま
あ、元祖というか、
うん、
横スクロール系だとね
ロックマンと並んで地獄の、まあ、ロックマンは途中でねセーブできるからね。あるからね。
あ魔界村は確かに。そっか
魔界村は死にゲーですよあんなもん。
ないね。そうだね。
だってもう初見だとコントロールするのすら危ういからね何このジャンプの挙動ってなるよね
本当だよね
ジャンプで途中で戻ってこれないみたいなさ。しかも変に二段ジャンプとかになってるから余計なんかやりにくいみたいな。
行き過ぎってなるんだよね。
そう一段目横に飛んで二段目上に飛ぶみたいな。それはオッケーなのみたいなさ途中で向きは変えらんないけどこう空中二段ジャンプ目でこう方向変えるのはオッケーなみたいな。
確かに不思議なゲームだったよね。
あれはね、明らかになんか操作性を若干落としてわざと難しくしてる感があるけどね、なんか。
まあ、そうかもしれんよね。うん、
でもなんかだからこそ語り継がれてるゲームではあるんだろうけど、あれは本当に難しすぎて俺はちょっと心折れる。
そうだよね。
うん。
まあ、ロックマンもよろしくね。まあ、ああいうのが本当元祖死にゲーなんだろうね。
そうだね。
さっきまで話してたのはなんか、現代の死にゲーって感じするもんな。
うん。そうだね。 魔界村とかもだってしかも1周目クリアしてもね実は1周目はダメでしたみたいな2周目でーすみたいな、
ね、
2周目です
ごいよ、ね、
真のエンディングとか言って地獄かって普通あれだよねもうなんかシューターの発想だよねあのドドンパチとかさ
あ
1周目クリアしても真のラスボスにたどり着けませんみたいな
さそうだよね
2周目まで濃昏でいって最後まで行ってこう火鉢が出てきますみたいなさ話でしょあれと同じ発想だよね
確かに確かに
いやそこまで普通行けないですからみたいな
ねえ
あれすごいよね
まあでもな魔界村もな、うん、ロックマンもな、
うん
まあ、下手したらマリオもなんだけどなクリアできずにやめちゃったのそこそこあるからな
まあそうかもねマリオとかは多少ねワープとか救済あるからまだ許せる感じもあるけどね昔のマリオでも
そうだね
うーんそうだな魔界村は無慈悲だもんね本当に普通に最初まで落とされるでしょ嘘でしょっていうぐらい
そう魔界村無慈悲だねあれは本当無慈悲だね
マジでって思う何度一面を見ればいいの私はみたいな
ねえいやどうなんだろうねステージ制
にするとかってなしですかみたいな
最近もさゲームしててさ、
うん、
あの何回も やって失敗してダメだっつってさ、
うん、
根負けしてもう今日無理明日やろうとかっていう時あるけどさ、
うん、
あのファミコンスワミの頃のさ、
うん、
あのプレイ難度の方がさやばかったと思うんだよね
まあやばかっただろうねクリアさせる気あんまなかったみたいな結構あるよねゲームね、うん、
そして純然たるプレイヤースキルに頼ってるところとかゲームあったじゃない、
うん、
なんかもうこれ積み上げとか一切ないじゃないですかみたいなゲームあったもん
あるあるあるもうちょっとミスしたらはい最初からみたいな
本当さ最初からなんだよね
ねえ修行みたいだったよね今考えるとねあるでしょうね
まあでもそういうことなんだろうな当時それが普通だとされてさ、
うん、
だんだん中間セーブとかがされるようになって普通になっていてゲームがぬるくなっていった
そうだねバランス良くなってったんだろうねよく言えばね
なっていって、
うん、
そんな中そういうことじゃねえって現れたデモンズソウル
そうだよね頭おかしいよねよく出したなと思ってねあれねそして当たってよかったね本当にと思ってあれ多分あれなんだろうねキングスフィールドとかの流れなんだろうなとか思うんだけど
ああまあそうだなフロムは昔からそういうの作ってたってことなのかな、
うん、でもそこにプラスした要素でさやっぱりさそのソウルが死んでもソウルが残るとかさ要はいきなりゲームオーバーにならない、ね、心を折ってかない多少まあ死ぬんだけど死んでないってことでみたいなみたいな要素とか
どうなんだろうなでも2回目死んだ時ほんとつれえけどな
ほんとつらいちょまあ俺のソウルってなる帰る途中で死ぬとかさ帰る途中で足滑らして落下死
とかさ結構しょうもねえところで死ぬんだ
よねでもう1回来てみたらもうソウルゼロみたいな
俺の2万ソウル
本当なるねいやでもそれを挽回すべくまたやっちゃうんだよねなんかね
そう
あの辺とかあとまあ一応乱発はできないけどさあの、
うん、
何仲間を呼べたりするじゃない、
うんうん、
他のソウル隊をさ呼べたりするから、うん、あの辺がちゃんと救済としてね、まあ、機能はしてたんだろうね
そうだね、
まあ、多くはないけどチェックポイントがちゃんとあるとかね
チェックポイントもあるしね、
うん、ダークソウルでさもう中断セーブしかできなくてさ死んだら最初からだったらもう誰もやらないよね
ダークソウルさ、まあ、なんかダークソウルの話戻っちゃって申し訳ないんだけどさ、
うんうん、
ダークソウル1ぐらいかな、うん、本当僕が、ね、2かなどっちかな、
うん、
言うてもまだまだ黎明期みたいな頃というかさ、
はいはい、
その頃のオンラインマッチングってさ、
うん
僕割と空気感好きだったなと思ってて、
うん、
なんだろう、すんげー強い人が、
うん、
ボス倒しちゃいますっていう空気感ってあんまなかった気がしてて。
あ、最初の頃？
うん、僕が触れた最初の頃はそうだったなと思ってて。
ソウル隊で人呼んでも結構バタバタ死んでいくみたいな。
そうそう。呼んだはいいけども、呼んだやつもそんなに強いわけじゃないみたいなさ。
あるある。
なんか、二人がかりで命からがら戦ってるみたいなシーンがさ、
頑張ってくれーとか言いながらね。
ほんと全くさ、その人も知らない人だからさ、
うん、
あのジェスチャーでさ、
はいはい、
頑張ろう頑張りましょうみたいな最初の
挨拶をしてさ。えいよーとかやんだよね。
そう、そうそうそう。で、 もやもやのとこ通る直前にさ、もう一回敬礼したりしてさ、頑張りましょうねっつって
ああいうなんか分からないこその良さっていうのはなんか未だにこうそれこそさっき言ってたスカイとかにも引き継がれてるかなと思うよね。分からないからこそいいみたいな。
そう、あの命からがらの視線を超える戦いをするんですっていう、
うん、
決死の会釈は僕すごい好きだった。
分かる、あれはすごいいい距離感だよね。だからあれはすごいでも発明チックだよね。
そう、
あのシステム完全にランダムとしかマッチングしないっていう割り切りというか、う
ん、あれよかったよ、うん、なんかさ、うん、やっぱりその通じ合う会釈ができた時の戦いだとさ、
うん、
さ自分がメインプレイヤーで向こうがソウル隊召喚したソウル隊だとしてもさ、
うん、
そのソウル隊さんが死にそうな時さ、あ死なないでってエストビン飲んでみたいな感じでさ、なんとかして隙をこっちが俺がヘイトみたいなさ、そのその努力感というかさ、すごいその空気感好きだったんだ
よね。わかるわ。でうっかりこっちが一番最初に死んじゃった時の申し訳なさで、来ても笑ったのにごめんよっつって
ごめんっつってそう、あと決死のところでようやくもう少しで倒せそうな時に、うん、ソウル隊さんだけが死んじゃって俺勝っちゃったみたいだけど、
ある一対一になってこう、そう俺はいけるのかって言ってあっさり死ぬみたいな、
そうそう、あはははダメだったっつってで次召喚した時たまたままた同じ人くんのね、あはみたいな、
ありがち
まあ、ダメましたね、ダメでしたみたいな。
いやー、いいよね、いいバランスだったよね、本当に。難しいけどクリアできんこともない感じの。
そうそう。
うん、
まあ人選ぶだろうね、超絶難易度が生むね、友情ね。
いいよね、あれね、なんかね、その難しさを共有してる感みたいなのあるよね。あと最近の方で難しいって言われてたのカップヘッドかな、俺やってたので。
ああ、ハルさんやってたやつね。
カップヘッドはね、まあある種その横スクのアクションだからある意味魔界村的な難しさはあるんだけど、
うんうん、
ちゃんとなんだろう、チェックポイントというかステージ制になってるから許される感じあれをぶっ続けにしたら魔界村だなと思う
やっぱ相当難しいんでしょ。
難しいと思うよ。だ俺まあ一応俺はノーマルは最後までクリアできたんだけど、ノーマルのラスボスでさえかなり時間かかったもんね。
ちなみにノーマルはそのノーマルより上は何個あるの？
1個。
あ、一個。
うん。
じゃあその
上はいいんだけど、下がイージーなんだけど、うん、イージーでまあ普通の人もできるかなぐらいのレベルだとしても、イージーで最後までやろうとするとラスボス2体ぐらいはね、イージーで戦わせてくれないんだよ。ノーマルでやってねっていう鬼畜仕様。
あ、へえ、なるほどね、そういうことね。
そうそうそう。いや、これは難しい人にとっては厳しいですねみたいなね。
まあでも なんだろうね、やっぱ難しいゲームってちょっと惹かれるものあるよね。
いや、わかる。俺も赤狼をやってみたいなってずっと思ってる。
あ、そうだよね。
カップヘッドもまあ難しいって聞いてたともあるし、まああれは普通にねビジュアル面がすごい魅力的だからっていうのもあるんだけど、まああのビジュアル面に惹かれてプレイした人は悲惨だなとはしか思わないけどライトゲーマーはさ
かわいいとか言って
たらかわいいと思ってたらすげえ鬼畜っていう何このギャップって思うけどねそう、あれは
でも、まあ、確かにそうだな。赤狼買ったのなんでだって言われたら難しそうだったからって感じだもんな。
そうだよね。だからどこかでなんだろう、ずっと常に求めてるわけじゃないけど、やっぱりどこかでそういうゲームを求めてるんだろうね。
そうだね、求めてるんだな。
体が死を求めてるんだよ
フロムみたいな、アーマードコアみたいなこと言い合うね
そうだ、人間性を捧げたいんですよ誰も、ね、
どこか人間性とは何なのか
でもそういうちょっと無茶してみたいっていう時があるんだろうね、まあ、人によるんだろうけどさ、ゲーマーっていうものはっていうの
は。そうだな、確かに なんだかんだで年に1本ぐらいするの買ってる気がするもんな。
やっぱなんかバランス取れたゲームはバランス取れたゲームでいいんだけど、でもなんか自分のそのなんだろう、ゲーマー的な要素に挑戦したいみたいな気持ちってどっかであるんだろうね。どこまででき
るのあるんだろうね。
難しいゲームと言われてるものをクリアできた俺みたいな感覚を持ちたいっていうのもあるかもね。
そうだよね、
うん、
いやなんかさ、すごい極悪難易度やりたいかって言われるとそうは思わないんだけど、
うん、
なんだろう、その死にゲーじゃないにしても、
うん、
例えばラスアスとか、
うん、
ラスアスとかもさ、やっぱすんげー簡単なゲームだったらやだなって思っちゃうもんね。
ああ、まあわかる。
なんかそこそこに死にかけたいと思うんだよね
そうだね、ラスアスは抗議の意味で死にゲーかもしれないねまあ死んだわ
そうだねそうそう、やっぱり 難しい、苦労するっていうのはやっぱり面白みに直結してるんだろうな。
うーんって気はする。特にその手のゲームだとね。
うん、
とかあのちゃんとその死っていうものがさ、ゲームの中にかうまいこと入れ込まれてるというか、
うんうんうん、
感はあるかな。まあ、カップヘッドとかは別にシステムとは関係ないけど、でも死がすごい軽いから許されてる。要は死んでもすぐリプレイができる。
あー、うんうんうん、
そっちのタイプか、それこそソウルシリーズとかさ、ラスアスみたいにある種死がそのゲームのシステムの一環になってるみたいな。
そうだね、
そういうとこはあるかもね。
そうだね、
うん、
まあ、確かにな。うん、そうだな。カップヘッド、ロックマンとか魔界村もそうだけど、一回一回の死はそんなに辛いものじゃないけども数をこなさねば決してクリアできるものじゃない。
そうだな。
得てしてダークソウルは死に続けるけども、
うん、
1回死んでもまだっていう、2回目の死が重いんだな、
あのやっぱりまあそうだね。
そのもう死ねないっていう、なんかたぎりがあるっていうのは、なんかダークソウルらしさなんだろうなちょっと思ったな。
あ、まあ、それはあるあるあるあるだろうね。
もう死ねないっていうのがやっぱある。
でもその状態の時に死んじゃった時の絶望感みたいな。そう、
絶望感
な。この浮き沈みですよね。
なんか必ずさ、最初のかがり火のとこでさ、うなだれてる人って必ずいるじゃない。
そうだね。心が折れそうだな、
ね。そうあの人の気持ちに一回なるんだよね。ああ、やっちまったよ、つって。
もうダメかもなって。
まあ、違うルートから行こうかな、つってな。
そうね。俺ダークソウルかなんか最初やった時にさ、なんか一番最初に行くルートを間違えてたらしくさ、ひたすらなんかドクロの今行くべきじゃないところにひたすら突っ込んで、難しすぎるよ今回のって言ってた記憶がある。そこのなんか最初行けるところを案内してくれない不親切さ ね、
あるね、
体で感じろみたいな。お前死ぬってことはこっちじゃねえぞって案に言ってるんだけど。もっと難しいのかなと思って、もうそっちで勘違いしてたけど、俺、
ね、そうだね、そう多少の難しさをね、そうなと思っちゃ思い込んじゃうね。
そうそう、勘違いしちゃうの。後から気づいて、あ、こっちじゃなかった。あれはあるね。
なるほどな。いやそうだね。まあこんなもんすかね。結構いろんな多岐にわたる話をしましたね。
うん、まあ死にゲー的なね要素はまあいろんなゲームにも、まあ、散りばめられてはいるんでしょうけども、
まあね、うん、結局ゲームって難しくてリプレイするっていうのはつきものだと思うからね。
そうだね、やっぱある程度になってくるとそうなっちゃうよね。
うんうん、まあ死にゲーって言ったけど、あらゆるゲームである程度通ずるものはあるんだろうなって思うね。
そうだね、そこをいかにこうやっぱ楽しくするかというか、いい流れにするかみたいなのあるよね、なんかね。
そうだね、
うん、
確かにな。いろんなゲームで、まあいろんなゲームで僕はもう延べ何回死んだんだろうな。
そうだね、それ考えると恐ろしいね。
恐ろしいね。
俺はもうあれだよ、セレステでもう一ステージクリアするのに300回ぐらい死んだりするからな。
いやあるよね。いや僕もう赤狼とか多分1000回ぐらい死んだんじゃないかなって思っちゃうもんね。
そうだろうね。延べ1000回で済むかどうかみたいな。
本当だよね。本当。いやでもなんだろうな、あの当時勝てない時はすんげえもう辛い気持ちになってんだけどね、
うん、
今やっぱりまた赤狼みたいな遊びてえなと思ってるもんね。不思議なもんだよね。ほんと
またそのターンが。
そうそう、赤狼2まだかなとか言ってな。
いやあれは難しいな。でも俺あれだよね、ラスアスでさ、
うん、
最初小平さんに勧められてハードでやったけどさ、やっぱ心折れたもんね。
そうだよね。
だからそこのバランスとかさ、その語り方ってすげえ難しいんだろうなと思うよ、
ね、難しいね。
まあでもラスアスが死にゲーじゃないのはあれかもね、あの、うん、ベースの難易度が低いっていうのがあるかもね。
そうだね、要
はノーマルだったらそこまで死にゲー化しないっていうのはあるのかなって気はする。ほどほど死ぬけどもみたいなね。
そうだね、そうだね、
うん、往々にしてもね、デモンズとかもカップヘッドとかもそうだし、ノーマル難易度がハードっていうさ、そういうところで死にゲーみたいなのあるかも、
ね、そうだね、
うん、
まあ買う方も分かってんだろうみたいなことでね。メカも作ってるだろうからね。
あるかもね。
まあまあそんな感じでございましたよ、というわけで今日は死にゲーについて話しました、
うん、
最後エンディング向かっていこうかと思います。
はい、
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまります。カメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
ほーい。
今日も結構 うん、いろんなゲームの話をしましたね。
そうですね。死にゲー多分でもこれも人それぞれでいろんなゲームありそうですね。死にゲー。
まあ、なんか話して巻いたものはさ、この番組やってるとさ、結構な勢いでダークソウルとかさ、そういう話しちゃうんだけどさ、
うん、
やっぱ好きなんだなって思っちゃうよね。
いや、まあ好きなんだと思うよ。
あと自分にとって大事なタイトルなんだなって思っちゃうもん。
そうだね、まあ、あと単純にお互いクリアしてるから、まあ、共通言語っていうのはあるけどね。
そうそう、なんか何回この114回って何回出したんかなって思いながらさ、
まあそうだね、フロムの回とか昔あったけど、そこでも結構話したもんね。
そうそうそう、いやー、でも、思っちゃうんだよね。ダークソウル4出ても構わんよって思っちゃうから
ね。どうなんだろうね、この先ね。とりあえず赤老まで出て、次あれか、エルデンリングか。
ああ、そうだね、エルデンリング。
あれが、まあ、どうなるかって感じかね。
エルデンリングは、どういうタイプのゲームってまだ全くわかんないよね。
わかんない。なんかオープンワールドっぽくなるみたいな話らしいですけどね。
そうだよね、それぐらいだよね、うん、
まあでも多分あの流れを組むでしょうね、ソウル系のね、ああいうちょっとハードコアというかダークファンタジー的な。
そ
うだ
ね、うん、そもそもダークソウルは3で完結したよみたいなこと言ってたし、
うん、まあいい加減ね。
そう思うと、まあ、ブラッドボーンは続編が出る代かどうかは分かんないしな。
まあ出てある程度出るのなんか期待はされてるみたいですけどね。
そうだね、出てもいいのか、
うん、
ブラッドボーン、赤老、エルデンリング。
そうだね。赤老2とか出んのかね。
赤老2。うわぁ、なんか2にもなったらどうなっちゃうんだろうな。
難易度上がってる。わかんないけどね。まあでもなんか、新しい IP でね、システムちょっと変えての方が楽しい気もするけどね。
そうだな。まあエルデンリングで全然違うゲーム来ても、それは楽しみだしな。
そうだね。
まあ、なんか別に新薬鉄器とか出ても全然構わんしな。
突然。そうか、あれも死にゲーっちゃ死にゲー違うか。ロボゲーだな、あれはな。さすが。
そうだな。死ぬけども脱出しなければならないゲーだ。
すごいエグいよ、ね。
本当の意味で死ぬわけにいかない脱出
逆に死ぬっていう選択肢もあるのが素敵。もう諦め、このゲームはもう諦めたって時には脱出せず死ぬんだろうね。
そうだな。でも、なんか、1時間後ぐらいにすごい後悔しそうな。なんでだ、なんで逃げなかったんだ俺は。
またやりたくなってきた。死にゲーの魅力です。本当かよって。
本当ね、絶対今の世代でさ、今のハードでさ、敵とか言ったらさ、
うん、
あの PS プラスのさ、
うん、
あのクラウドにバックアップしたセーブデータまで消してくんでしょ。
えぐい。だからセーブデータを消すっていうよりかは、あの何も入ってないセーブデータを上書きするみたいな感じなんですよね。すかさずこうクラウドバックアップ取られるようにこう。
鬼すぎる。
そこまでやるっつって。そもそもクラウドバックアップに対応してないゲームかもしれないけどね。このゲームは対応しておりませんっつって。
ひどいよ。
でもそこまでやるのがフロム。
いやー、熱いよフロムの新作って。まあ脱線なんだけどな、楽しみにしちゃうんだよっていう話でした。
そうですね。
まあまあそんなわけで、最後にいつもです、読ませていただきますと、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。
はい、
そんなわけで114回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
死ぬがよい。
死んじゃう。
9月30日は
ポッドキャストの日。